こんにちは。
こんにちは。
今週も、UAT インサイドやっていきましょう。まずはじめに、このポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストは、LINE UIT 室に所属するエンジニアたちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や、開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、前週までの内容をキャッチアップすることを目的としております。今回はですね、川崎さんを呼んでですね、二人でやっていきたいと思います。お願いいたします。
お願いします。
今週は、何の話でしたっけ？
花谷さん、インテリジェンストラッキングプリベンション知ってますか？
インテリジェンストラッキングプリベンション知らないですね。なんか。
あ、知らないですか？
はい。なんか、略称とかありますか？
ITP って、まあ、一般的には言われてるんですけど、
はい。
まあ、結構まあ、アフィリエイトとか広告やってる人はこの辺最近すごい賑わせてるので、まあ、知ってる人も多いかなと思うんですけど、まあ、要するにサファリで、まあ、サファリって結構セキュリティが堅牢ですよみたいなことを歌ってると思うんですけど、
あ、よく言われますね。
まあ、そのサファリで広告とかトラッキング用の、まあ、クッキーの利用についていろいろ制限とかルールを設けて、ちょっとそれをまあ抑制しますよっていう仕様が、まあ、ITP と呼ばれているインテリジェンストラッキングプリベンション、プリベントディフォルトのプリベントですね、
はいはいはい、
にっていうことなんですけど、とまあ結構それ自体は前から話というか仕様自体はあって、2017年から1.0 と呼ばれている仕様があってもう入っていて、で、まあ、ただ最近結構またその更新が活発だったりして、最新の 2.2 には、iOS の 12.3 から入ることになってて、はい、まあ大体概要を話すと、まあ、1.0 系は基本的にはサードパーティークッキーの制限、
GA とかのやつですか？
あ、そうですね。ただ GA は基本的にファーストパーティークッキーとかを使ってるので、まあ、どっちかっていうと、まあ、後でも話すんですけど、まあ、広告とか、まあ、サイトまたぎのトラッキングを抑制したいっていうモチベーションがあるので、まあ、その abc.com に、いるユーザーが、bcd.com に、まあ、リクエストを送った時に、まあ、リクエストのレスポンスで、クッキーをセットしようとしても、まあ、それを弾いてしまうみたいなところが結構 1.0 の方の、まあ、大きな改修というか、まあ、メインのところで、で、まあ、ただ全くその無条件にそれを全て抑制してしまうんじゃなくて、まあ、中身ではその機械学習のモデルがあるらしくて、でそれでこのクッキーはトラッキング用のクッキーだって見なされちゃうと、まあ、それが働くみたいなことになってます。
なんかあれですかね、なんかアドブロックとかと同じ感じで、なんかこうアドっぽい名前がついてたら削除するみたいなのがもっと高度にやられてるって感じですかね。
そうですね、まあ、その学習モデルの、まあ、詳細についてはちょっと僕もまあやっぱり機械学習専門家じゃないのでちょっとあんまり言うと間違った情報を言う可能性があるなと思って、はい、まあ、ちょっとリンクを貼っておこうと思うんで、まあ、その辺読んでもらえればと思うんですけど、で、まあ、その最近出てるその2.何系っていうのはまたちょっと違くて、このファーストパーティークッキーに関しての制限がちょっと入ってきていて、まあ、これもちょっと後でまた話したいんですけど、まあ、結局サードパーティークッキーを封じたらみんなファーストパーティークッキーでクロスサイトトラッキングをし始めたみたいなところで、まあ、ここにもちょっと手を入れようみたいなところがあって、で、まあ、大きなところとしては、まあ、とはいえファーストパーティークッキー制限されたらその機能的に問題が出るよねっていうところで、まあ、それを逃がすための、ストレージアクセス API みたいなものが提供されたりとか、まあ、そういうことがされています、まあ、その辺の API は具体的にはサファリと Firefox に、まあ、試験的に実装されている感じなので、まあ、その影響範囲としてはまあサファリ、基本的にはサファリなのかなという感じです。
なるほど。めっちゃそもそも論聞くんですけど、サードパーティークッキーって、その、あれでしたっけ、サイト側から別のサイトのものを読み出すこと、読み書きすることって感じですかね。
そうですね。基本的には、まあ、その、ブラウザで扱えるクッキーって、まあ、いくつか種類があると思うんですけど、まず、ファーストパーティークッキーって言ってるのは、abc.com で、ドメインが abc.com に指定されたクッキーのこと。うん、で、もう一個、サブドメインの場合にルートドメインにクッキーを焼けると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、それも基本的には、ファーストパーティークッキーの部類になります。それは、まあ、ドメインの管理者は、 同じなので、基本的には、同じ人が使っているものということで、まあ、サードパーティークッキーって呼んでるのはもう全然関係ない第三者のドメインが、そこに対してクッキーを発行しているケースで、まあ、例えば abc.com にいるユーザーが、まあ、いろんなところからリソースを読み出せると思うんですね。例えば画像は、CDN に載ってる別のドメインから読んできてたりとか、まあ、あとはなんだろうな、まあ、それこそツイッターのウィジェッターとかを埋め込んだら当然ツイッターからリソースが読まれるわけで、まあ、そのリソースを読むときに、まあ、昔はというか、まあ、古くは、そこであのクッキーを自由にまあセットして、まあ、使うことができたんですけど、最近はちょっとそこが制限される、
うん、
あの流れがあるよっていう感じですね。
なんかイメージとしてはサードパーティークッキー化でユーザー識別書を焼いておいてそれを使い回して名寄せするみたいな感じですかね。
そうですね、まあ、そもそもなんかウェブトラッキングとは何ぞやみたいな話をすると、うん、あの結局その例えば、まあ、私があのまあ、通販サイト、まあ、Amazon とかで、まあ、洗濯機を買ったとして、で洗濯機を買ったっていうイベントを例えば、Amazon ではない、トラッキング .com みたいなところに、情報を送ったとするじゃないですか。でそうするとトラッキング .com には、まあ、私の、クッキー ID と、まあ、それを買ったという情報がクッキーとして焼かれるわけですけど、うん、サードパーティークッキーの、まあ、問題点っていうのはそれを今度私が、Amazon ではない全然別の通販サイトに行った時に、そこからトラッキング .com に、通信をした時に Amazon で焼かれたクッキーと共有されてるんで、そのサイトにもあこいつは洗濯機を買ったんだなってことが伝わってしまうっていうのが、まあ、サードパーティークッキーの、まあ、問題点。基本的にこの辺って、まあ、あのなんだろう、セキュリティがどうとかあの、まあ、いろいろなんだろう、あの論理的な問題点もあると思うんですけど、まあ、結構根本にあるのは、まあ、例えばなんか最近、まあ、僕は花谷さんに最近僕あの自転車買ったんですよっていう、まあ、世間話をして、はい、でしたとして、まあ、花谷さんが例えばあじゃあなんかちょっと、まあ、誕生日だからなんかあのなんだろうな、自転車にこうつけられるあのなんかドリンクとかをあのホルダーしていけるやつあるじゃないですか。じゃああれをちょっとあげようかなみたいな感じでくれたりとかどうですかみたいなおすすめしてくれるのはまあ全然いいと思うんですけど、例えばなんか全然あのそのことを話したことがない、まあ、なんか君最近自転車買ったらしいじゃんみたいな感じで来られたらちょっと気持ち悪いでしょっていう、はいはいはい、人間的なちょっと心理の話があると思って、まあ、結局そのiOS というか、まあ、Apple がやめたいねっていうふうに働きかけてるのはその辺の、まあ、やっぱりユーザーにとっての体験の気持ち悪さみたいなところが根本にあるよっていうのは結構この話をする上で押さえておいた方がいいかもなって思います。
まあやっぱそこを結構尊重しているから、まあ、結構こうやって企画が生まれていっているみたいなバックグラウンドがあるって感じですかね。
そうですね。
なるほどな。
じゃあ実際にこの ITP というものが、まあ、どんな風に動くかみたいな話なんですけど、ちょろちょろ話してる通り、そのサードパーティークッキーはもう今の仕様では完全に使えないと思った方がよくて、で昔よくあった仕様として一回そのリダイレクターみたいなのを挟んで自分たちのドメインに例えばトラッキング .com に一回ランディングしてから目的のサイトに飛ばすみでランディングしてクッキーを焼いてから目的のサイトに飛ばすみたいな手法がまあ、結構あったんですけど、サファリにおいては、まあ、それも基本的には無効化されているので、まあ、そういうリダイレクターをかませて、ファーストパーティークッキーとしてクッキーを焼いて、まあ、後でサードパーティークッキーで使うよっていう方法も、まあ、基本的にはできなくなってます。まあ、これは Android とかだとあの全然できます今。で、もう一個あるのがちょっとこれ複雑な挙動なんですけど、JavaScript から焼いた、クッキーは、まずこれは7日間に制限するという仕様があって、でさらに最新の仕様だと、JavaScript で焼くときに URL にパラメータが付与されているとこれを1日に制限するという仕様があって、でこれはなぜかっていうと、その要するにファーストパーティークッキーを使ったクロスサイトトラッキングどうやるかっていうと、サイト A からサイト B に移ったときになんか識別子をクエリにつけて渡すんですね。でその URL で受け取って、まあ、別のサイトから識別子を受け取ってそれを自分のサイトにファーストパーティークッキーとして焼くという仕組みなので、まあ、結局サードパーティークッキー使わなくても遷移が発生するとシンクされちゃうっていう問題があって、まあ、これをなんとか したいっていうことで、まあそういうちょっと複雑というかなんか特殊な挙動の制限が加わってます。でまあさっきも言ったんですけど、サブドメインとかもじゃあそのクッキードメインが違うから制限入るのかっていう話で言うと、まあ、サブドメインに関してはその管理者が同じなのでっていう多分理由で、まあ、そこに対して特別な制限とかはかかってない感じになってます。でまあこれらの話って結構最初に言ったその機械学習モデルによる、まあ、これはトラッキングクッキーなのかみたいな判別が一回入って動くので、すごいこれデバッグが難しいんですけど、まあサファリのテクノロジープレビューっていう、まあ、あの紫のサファリがあるんですけど、はいはい、まあ、あれを使うと一応あのイネーブルなんかそのなんだろう ITP デバッグモードみたいなのがあるので、まあ、それ使うと、まあ、本来24時間で消えるところが1分とかに短縮されてデバッグがあのできるようにはなっているっていう感じですね。
結構ちゃんと動くかどうかは、まあ、ちょっとめんどくさいけれどもできるのはできるって感じになってるってとこですね。
そうですね。
なるほど。
Firefox とかでも今実装されてるとかあると思うんですけど、そっちの方の状況とか、まあ、例えば 今自分は Chrome しかほとんど使ってないんですけど、その Chrome とかの場合はどうとかって、なんかどういう形で動いてるみたいなとか、デバッグ状況とかって知ってたりしますか？
まあ、ちょっと Firefox についてはそんなに詳しくないんですけど、はい、Firefox のトラッキングの制限に関しては、実はブラックリストみたいなのがあって、でまあ、あるサイトに、で管理されている、まあ、ブラックリストのドメインに関してはもうトラッカー認定されてサードパーティークッキーは一切使わせないとか、またちょっとサファリとは違ったあのアプローチでそういう取り組み自体はしていて、で、まあ、そのストレージアクセス API みたいなところの API の議論に関してはモジュラもあの結構噛んでるみたいで、一応 MDN にもそのドキュメントがあったりとか、まあ、まだ仕様は多分検討中だと思うんですけど、そういう形で関わってるのかなという感じですね。
なるほど、ありがとうございます。
Chrome とかに関して言うと、まあ、基本的にはあの何でしょう、まあ、Google とかって全く逆の立場というか、あの基本的にはその広告を出したい側の
そうですね、
あの人たちというか、はい、あのまああの例えば Android とかに関して言えば、あの今でもサードパーティークッキーのトラッキングっていうのは全然できちゃいますし、まあこれに対する何でしょう、タイとかは特に入ってないし、ストレージアクセス API も多分実装されてないと思います、ね、はい、
じゃあまあ、 あの今まで通りというか従来型の、まあ、施策が現状も打てるような状態になってるって感じですね、
はい。
なんか今そうやって聞いてると Firefox とかでもブラックリスト使ってやっているみたいな話とかあったと思うんですけど、そもそも、はい、あの ITP の使用自体ではどういうところが定義されていて、なんかどういうふうに動くことが期待されてる、されてたりするんですかね。
あっていうと、
そうなんでしょう、 ITP 自体は例えばその ML でやるとかまでは制定されていないみたいな感じなんですかね。
あ、なるほど。まあ ITP ってそのウェブの標準仕様かって言われると多分そうではなくて、な、まあ、サファリが、まあ、サファリの機能として実装してるんですよね。
ほうほうほうほう。
なので、まあ、そこを内部的にどういうふうに動かすかっていうのは多分そのブラウザベンダーというか開発者に委ねられていて、まあ、要するにそのブラウザであのいろいろ設定項目とかがあると思うんですけど、例えばあのなんだろうな、第三者によるトラッキングを許可しないみたいなフラグがあって、それをオンにすると内部的にどう動くかはまあ我々はよくわからないみたいな、まあ、ITP って多分そういうもので、まあサファリをまあ使っているとあのまあ私たちが頑張ってまあそのあなたのセキュリティを守っていますよっていうところで、まあ僕らはまあとはいえ開発者なのでその中の挙動を知ってないとまあ本来できると思ったことができないっていうことがあるので、まあその中身もちょっと追わなきゃいけないなっていう感じですかね。
なるほどなるほど。じゃあ別にその何でしょう、結構 Firefox とかも協力していくとか、まあ似たようなことをやっているとはいえ、その共通仕様としてどうっていうわけではないって感じなんですね。
そうですね、あの多分協力している点っていうのは多分そのストレージアクセス API の方だと思っていて、うん、これってもう完全にあの機能の実装に関わるので、例えばあのサファリでそのなんだろう、まあ認証を使った機能、まあ例えばさっき例に挙げたあの Twitter ウィジェットみたいなものを実装しようとすると、このストレージアクセス API を使ってあのその認証情報とかを第三者のドメインとやり取りするみたいな実装が必要になるんですけど、まあ、例えばストレージアクセス API を、まあ、積んでないブラウザに関してはそれは クッキーにフォールバックするとか、
はいはいはい、
まあ、そういうことが必要になってくるので、まあ、そこの足並みは多分揃えなきゃいけないですよねっていう感じなのかなっていう認識ですね。
あ、結構、まあ、今のでイメージが個人的につか、めてきた気がしますね。そんなところで今、ITP の実際の挙動みたいな話とか、まあ、他の、ブラウザベンダーがどうしてるかみたいな話とか聞いてきたんですけど、まあ、実際なんか自分とかだと結構なんでしょう、あんまり、まあ、普通にアプリケーション作ってる側なんであんまりアドとかイメージ、する機会とかないんですけど、実際に社内的に川崎さんデータ解析とかも多分ある程度かかってたりすると思うんですけど、まあ、その中でなんかうちの会社だとどうやってるみたいなのとかって方針とかってあったりしますかね。
あ、そうですね、まあその会社的な方針っていう話で言うと難しいんですけど、まあ私が持っている案件で言うと、まあ1個は Google Analytics みたいな、まあ、社内用の本当に純粋なウェブトラッキング用の、SDK と、あとは、広告で使うための、まあ、社外で言うと、まあ、Facebook Pixel とか、
はいはいはい、
まあ、それこそ広告用の埋め込みタグみたいのがあると思うんですけど、まあ、そういったものも一応使っていて、まあ、どっちも一応トラッキングという文脈では一緒なんですけど、まあ、そのアナリティクスみたいなところに関しては、まあ、結構これは前々からサードパーティークッキーのトラッキングはしないようにしていて、まあそもそもまあユースケースがまあ社内サービスなので、まあドメインがつながっているっていうのもまあもちろんあったんですけど、まあそもそもなんか全然違うサービスの、情報をまあユーザーの、同意なくまあ連携してそれを扱うみたいのって、まあそもそもやばいので、まあ実装としても普通にファーストパーティークッキーで、まあ、そのなんだろう、事業的にまあニーズがあったりとか、必要に応じて、例えばそのなんだろう、まあ LINE の中のサービスであれば LINE の ID がそもそも1位の ID としてあるので、それを使って紐付けたりとか、まあそういった方法でやっていて、まあそのウェブトラッキングの純粋なログとしては絶対にそれは匿名なクッキーの ID を発行するという方式で、まあ、一応やっていて、で、まあ、最近その、ITP の流れがあったので、まあ、最近は広告タグの方に関してもファーストパーティークッキーを使うように、しましょうという感じで仕組みを変えて、はいます。で、まあ、とはいえ、まあ、JavaScript から焼かれたファーストパーティークッキーも条件によってすぐ消えちゃうよみたいなところがあるので、まあ、一旦はちょっと今はローカルストレージに逃がすということをやってます。で、まあ、ただこれはちょっとさっきも言ったんですけど、まあ、そもそもその、ITP のモチベーションとしては、そのクロスサイトのトラッキングさせたくないというモチベーションがそもそもあるので、まあ、いかに逃げようとも、まあ、その手法がはびこる限りは制限が入るのかなと思っていて、まあ、将来的には使えなくなるのかなっていうふうには思いつつ、まあ、あまりにもこう直近大きなエフェクトが発生してしまうと、まあ、ちょっと売り上げとかも絡むところなので、まあ、一旦ちょっとそれ逃がすという方針でやってはいます。
結構いたちごっこ感ありますよね。まあ、
完全にこうパスそうですね。もう全ていたちごっこで、まあ、結局その ITP っていう仕様が何回もアップデートされてるのも、まあ、これを封じればこの方式でやりみたいなのが、まあ、続いた結果、まあ、ついにはファーストパーティークッキーにまでメスが入ったかっていう感じなので、
はいはいはい、
まあ、ここに関してはちょっと、申しようもないのかなっていうのが。まあ、でもこれは本当に個人的になんですけど、なんかコーラ飲みてえなって思った時に、まあ、なんか、わかんないですけど、道路でそれを売ってる人がいて、あなたちょっとコーラ飲みたそうな顔してますね、コーラどうすかって言われるぐらいだったら全然いいんですけど、なんか結構コードデータって意外と危険で、例えば物件のサイトを見ていて、で自分が例えば、まあなんか、1K の物件ばっかり見ていたら、まあ、その人はもう独身だってわかるじゃないですか、
はいはいはい、
自分が教えなくても。
確かに何か便利になればいいじゃんっていうのはやっぱり一方であるんですけど、まあ、それはそれとして何か便利になられすぎても気持ち悪いよなみたいなのはありますよね。
そうですね、本当に
確かに、まあどれもほどほどがいいという感じではありますね。
うん、
まあ、ということで今ですね、まあ、ちょっと暫定的な、今ローカルストレージに逃がしてるみたいな話とかしましたけど、これからどうなっていきそうみたいなのとかってありますかね。
まあそうですね、結構現時点で広まりある回避策みたいなのもまあいくつかあって、
はいはい、
例えば一つはその JavaScript からクッキー焼いたら7日になるんだったら、じゃあサーバーから焼かせてやれって言って、とはいえじゃあサードパーティークッキーは焼けないから、そのトラッキングしたい人 ストに DNS の設定をさせて、であるあの例えばサブドメインでアクセスしたときに、そのトラッキング用のシステムのサーバーに DNS の向き先を変えるんですね。そうするとそのトラッキングシステムのサーバーがセットクッキーして返すので、まあ、それは実質あのファーストパーティークッキー、サーバーから焼かれたファーストパーティークッキーになるので、まあ、あの ID の一致性が保てるでしょうみたいなことだったりとか、まあそのまあ、別にじゃあクッキー消されるんだったらいいよ、じゃあサーバーサイドで何か名寄せ用のキーを一時的なキーを持っていて、例えば遷移した瞬間にその遷移の、まあ、クリック ID みたいなものをサーバーに取っておいて、で、まあ、それはブラウザ側に残らなくても、まあ、サーバーサイドでそのペアを作っておいて、後で集計するときにそれをガッチャンコして、まあ、マシンパワーがすごい必要ですけど、ガッチャンコして名寄せするよっていう方法であったりとか、まあまあ、さっきも話ありましたけど、これ完全にイタチごっこなので、完全に塞ごうとしたら、まあ、何かしら多分今のウェブでは無理だと思っていて、なんか Web3.0 みたいなものが必要だと思うんですけど、まあそんな感じなので、まあ、イタチごっこは今後も続くかなっていうのは、まあ、うん、あるんですけど、まあ、なんかあんまりそのイタチごっこに、まあ、特に僕らがエンジニアとしてなんか労力を割くのはあんまり本質的じゃない気がしていて、まあ、これはちょっと綺麗事でもあるんですけど、まあ、実際その、まあ、ちょっと前 GDPR とか、まあ、法的にまあ同意取ってないのにあのユーザーのコードデータ取得しちゃダメですよみたいな法律が整備されたりとか、まあ、全然技術的じゃない文脈でもそういう整備が進むとは思うので、まあ、どっちかっていうと、じゃあ僕らがそのユーザーに対してそのトラッキングをするよっていうことをまあ理解してもらうためというか、それに同意してもらうためには何ができるんだろうっていうところをすごいまあ考えなきゃいけないなと思っていて、まあユーザーの視点も持ってまあ実装していくことであったりとか、まあそういう小さいところからあのまあ広告とかトラッキングに対してユーザーがなるべく不快感を覚えないようにやっていく必要があるのかなという気はしています。
確かにそうですね。
というわけでですね、本日はですね、もう今何の略だったか忘れたんですけど、自分は。あれですね、クッキーを制限する ITP っていうものについて、ちょっと川崎さんに話を、聞いてみました。こんな感じですね、なんか、今回はちょっと自分本当に初耳の概念であったんですけど、結構 LINE UIT 室ではですね、まあこんな感じのフロントエンドの話題っていうのが、まあそんな、SPA の話とかもあれば、まあ、先週はちょっと、W3C の韓国の話とかしましたし、まあ、今週は、こんな感じで話してもらったりっていうところで、まあ、結構、その、特定のカテゴリーに依存しないで、話題が、行われていたりします。でですね、その辺の議論はですね、GitHub 一緒で行われていたりするんですけど、まあ、ちょっと今週も、面白い話題があったので紹介できればと思います。ちょっとこれはですね、まだ社内的に、実施中なんですけど、あのフロントエンドサーベイっていうのが、まあ、フロントエンドの開発者向けのアンケートっていうのがグローバルで行われていて、まあ、例えば去年とかも行われていて、まあ、5000人のエンジニアに聞いた結果、まあ、その今のモダンな技術は何なんだっけとか、よく使われてる技術何なんだっけみたいな、アンケート企画みたいなのがグローバルであって、まあ、それが、昨年も開催されていたんですけど、うちの会社でもですね、それが終わった後に、じゃあ LINE UIT 室だとどうなんだろうっていうアンケートを実施していて、まあそれが今ちょうど2019年版をやっているっていうのが書かれていたりしますね。ちょっとこれは自分も参加してみたんですけど、結構面白かったんで、まあ、ちょっともしかしたら機会があったらですけど、ポッドキャストとかでも紹介できればなとは思います。結構、ショノートにリンク入っておきますけど、まあ、2018年版と2019年版どっちも面白いんで、ちょっと、見てみてもらえるといいかなと思います。まあ、ぜひぜひごアクセスいただければと思います。またですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想もお待ちしております。まあ、別にショノートの内容でも構わないですし、まあ、まあ、実際の、ポッドキャストの内容だと、特に嬉しいんですけど、まあ、ハッシュタグ、シャープ UIT アンダースコア、インサイド、シャープ、UIT アンダースコアインサイドで、つぶやいていただけるとですね、ツイッターの内容をチェックしておりますので、その内容を見てですね、今後のコンテンツ作成の参考にしていただ、参考にさせていただければと思います。ということでですね、今週は、川崎さんとともに、ITP2.2、で変わる、まあ、トラッキング周りの、話について、していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。